ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbangwa. Risnan minasang, kyo, 2020年2月8日土曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてインドネシアからのお便りとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアの女性のための科学、技術、工学、芸術、数学のスイカ価値についてお伝えします。国際労働機関はアイルランドのインドネシア大使館と協力して仕事の未来のために科学、技術、工学、芸術、通学または STEM の女性を推進することについて議論しました。2020年2月7日金曜日にジャカルタで開催された討論では STEM の分野での経験を共有した様々な女性パネリストが出席しました。この議論の目的はより多くの女性と若い女性が STEM 関連分野に参加するよう促すことです。インドネシアの国際労働機関代表の宮本美智子氏はインドネシアの女性は STEM 分野を活用して機会を創出できると述べました。国際労働機関によるとさらなる技術の進歩と工業の自動化により世界中の工業が大きく変わります。国際労働機関は工業の 56% または約6000万件の工業が自動化の影響を受ける可能性があると推定しました。国際労働機関によると女性は主に低い STEM スキルを必要とする分野で雇用されているため自動化により職業を失うリスクが高くなっています。それでは次のニュースです。パーム油加工産業を処理する必要がある特殊機関が必要についてお伝えします。インドネシア植物油産業協会ギンニの事務局長であるサハツィナガ氏は政府はヤシ果実の新鮮な貨物の棒または TBS の加工を処理する特別な機関を設立する必要があると述べました。これは2021年1月に植物としてパーム油に含まれる酸モノクロロプロパンジオールまたは 3MCPD 汚染物質に 2.5ppm の制限を適用する欧州連合の計画に関連して行う必要があります。これは2020年2月7日金曜日にジャカルタで開催されたパーム油生産国協議会または CPOPC のフォーラムでサハツ氏によって語ったものです。サハツ氏によると特別機関はプランテーションでの処理からプラントの処理まで TBS の管理に関する標準作業収束または SOP を作成します。それでは次のニュースです。 労働省はコロナを拡散するを防ぎため、中国から4万人の外国人労働者を育てたことについてお伝えします。労働省はインドネシアで中国から約4万人の外国人労働者を育て、職場で発生する可能性のあるコロナウイルスの拡散を防止しています。これは職場の危険因子の早期発見と管理を通じて職場の病気を予防するために、会社の労働安全防災委員会の役割を増やすことによって行われます。インドネシアの労働省がインドネシアで働く強化を与えれば、中国からの労働者の労働ビザが認められます。現在労働省は全ての登録済みインドネシア移民労働者配置会社に価値に中国への配置を禁止するための改憲を発行します。これはインドネシア市民がコロナウイルスの発生に関連して中国本土を訪れることを禁止する外務省の方針に従って行われました。それでは最後のニュースです。感染症を治療する病院は現在のためではないことについてお伝えします。感染病に対処するための特別な病院を準備する計画は今のところではなく、将来の予測のためです。ジャカルタの政治法務省で開催されたコロナウイルスなどの感染病の予防のための特別な場所、または島の使用について議論するために特別機会に出席した後、テラワン・アグスプルワント大臣が語ったものです。テラワン大臣は、感染病を処理するための特別な場所として準備することができる島が少なくとも100あると述べましたが、それはまだ最初の会議であったため、全く決定がありませんでした。テラワン大臣は、この特別な場所の準備に関して全ての側面が考慮されたと付け加えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。最初のお便りはバリーの電波サルから来ました。バリー州知事のワイアン・コスタル知事は、伝統的なバリーのワインと飲料の管理する規則を発表しました。コスタル知事は、バリーの初発酵飲料はバリーの文化の一つであるため、規制が制定されたと述べました。この規制は、保護、メンテナンスと利用、ビジネスパートナーシップ、プロモーションとブランディング、ガイデンスと監督、コミュニティへの参加、行政生産、資金調達を対象としています。バリー特有の初発酵飲料と重流には、トゥワクバリー、ブランバリー、アラクバリーが含まれます。この飲み物は職人の製品としてだけでなく、宗教的な儀式にも使用されます。保護、報酬及び利用は地方自治体組織の権限に従って実行されます。次のお便りは、西ジャワ州のガルから来ました。カモジャン・ワシ保護地区は、西ジャワ州ガルト地区のタラガボダ森林地帯にある絶滅危種のワシ個体群を保護するために2匹のウランウラルを解放しました。カモジャンワシ保護地帯のマネージャーであるザイニー・ラフマン氏は、ガルトの森林地帯はその個体 数を維持するのに適していると考えられている和紙の生態系であったため、ガルトでの和紙の放出を数回行われたと述べました。新しく解放された和紙のペアは、以前和紙を飼ってた住民によって押収されました。在日紙は和紙の解放により、和紙の生態系と環境に対する和紙の存在を保護することの重要性をコミュニティが認識できるようになることを望んでいます。最後のお便りは中部ジャワ州のウォノソボから来ました。ウォノソボ地区保健局はダノンインドネシアと協力してウォノソボの発育障害を防ぐための教育的取り組みとしてパグレジョ村でイシピリンクフェスティバルを開催しました。ウォノソボ地区保健局長であるジュネイディは、この活動は良好な栄養を実現するための努力として、健康食品と関するいい観光を促進しながら、発育障害を防ぐための一般の認識を高めることを目的としています。発育障害は長期間の栄養不足によって引き起こされる慢性的な栄養上の問題であり、必要に応じたものではありません。この問題は、5歳未満の子どもの成長に失敗するため、子どもの身長が年齢に対して低すぎます。ジュネイディ氏は、5歳未満の発育障害のケースは、インドネシアが直面している主要な栄養問題であると述べました。2018年、政府は発育障害を減らすために100の都市と34の州で発育障害介入のために1000の優先村を設立しました。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年2月8日に南カリマンタン州のバンジャルマシン市が消失しましたことについて始まります。第二次世界大戦での同盟国の敗北後、1942年2月6日に日本は南カリマンタンに入国しました。オランダ人はその後アルゲムネ・フィルリン・コープスと呼ばれる特別な破壊力を形成することにより衝動の政治を追加しました。この部隊の使命はバンジャルマシンの建物や施設を日本人が使用しないようにすることでした。バンジャルマシンはダイナマイトの爆発により火の海になりました。この事件は暴動を引き起こしました。オランダの倉庫、家、商店、オフィスが略奪されました。次は1963年2月8日にイラクのバース等軍将校によるクーデターはアブドゥル・カリム・カシムの政府の打倒に成功したことについてお伝えします。アブドゥル・カリム・カシム首相は1958年7日14日に革命を通じて最初に権力を放りました。アブドゥル・カリム・カシムの政府はアブドゥサラム・アリフとバース党が実施したラマダン革命の最中に終了しました。この革命は1963年2月8日に起こりました。カシムはクーデターで殺され、サラム・アリフはイラク大統領になり、後に1966年のヘリコプターに墜落して死亡しました。最後はデニス・サッソ・ヌエソはコンゴ人民共和国の大統領を務める最も長く亡死している大統領についてお伝えします。デニス・サッソ・ヌエソは アフリカ大陸で最も長く務める大統領です。彼は1979年2月8日に軍によって最初の期間のコンゴ共和国の大統領に任命されました。1992年の打倒総選挙でデニスは敗北しました。その後、1992年から1997年にパリに亡命しました。デニスはパスカル・リスボワ大統領を打倒した後、1997年に権力を回復しました。デニス・サッソ・ヌエッソが政権を掘り、2002年と2009年に大統領選挙に勝利しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。 Aku sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya lepas dari pelukku.
Kini aku sadari ini salahku, tak ingin ku terlambat dan sesali.
Yeah. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はタンガのタルバイクウントクムでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシアの共同組合省は IFC と協力してハラル中小企業製品の外国人起業家を呼び込むことについてお伝えします。共同組合省は IFC と協力して外国の起業家を受け入れています。これはイスラム教徒のファッションや料理を含むハラルベースの中小企業製品を販売するために定期的な国際希望の活動を組織することによって行われました。これは共同組合と中小企業省のオフィスでの共同組合大臣であるテテン・マストキ大臣との会議の後、 IFC 議長のアリ・カリスマ氏によって語ったものです。アリ・カリスマ氏はこのビジネスの発展のために IFC はすでにムスリムフェスティバル活動を行っており、共同組合省のプログラムと協力が決定されていると述べました。アリ・カリスマによると、インドネシアは定期的に国際的な活動をしなければなりません。彼によると、国際的な活動は外国人の起業家を引き込むために少なくとも年に2回実施されるべきです。現在 IFC は少なくとも400のローカルブランドとも連携しており、そのほとんどは中小企業です。中小企業経営者は外国の事業者を引きつける展示会やフェスティバルがあると非常に役立ちます。なぜなら、高額な雇用を必要とする外国で直接ブランディングを行う必要がないからです。一方、共同組合省の生産及びマーケティング担当副局長であるフィクトリア・シマノンカリッチ氏は、他の省庁とも協力していると述べました。例えば、外務省と協力して国際イベントを開催し、インドネシアのファッションチェンバーのメンバーである小規模及び中小企業の経営者を支援しています。ハラルフェスティバルというイベントもあり、外務省が主催するハラルサミットと合わせて開催され、多くの外国人起業家を招待しました。そのようにして、今年2つの世界希望の活動、つまり2020年2月20日にジャカルタで開催されるムフフェス2020年と、10月25日から11月2日に JCC ジャカルタで開催されるハラルフェスティバル2020年が開催されます。ビクトリア氏によると、このフェスティバルが毎年の活動によると、事業者はインドネシアに行くための特別なカレンダーを持つことになります。アリ・カリスマ氏はインドネシアのファッションチェンバーのメンバーを含むインドネシアの中小企業のマーケティングネットワークを拡大することを望んでいます。彼はまた、各活動における展示会での直接取引が1000億ルピア以上に達することを望んでいました。一方、共同組合大臣であるテテン・マスドキ氏は、これらの取り組みがイスラム教徒のファッションを含むハラル製品の分野で産業を動かし、輸入製品を代替し、裾野産業の発展を促進できることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
untuk membuat kau mencintaiku segala untuk
yang harus aku tunjukkan untuk membuat
Indonesia.
Rista no minasan, ima o kiki itadaita uta wa Seventeen no Untuk Mencintaimu deshita. Indonesia yori isekai o toruke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de no kankou ya jimoto no hito tachi no chie nado o otsutaeru Pasona Indonesia no kona desu.
Voice of Indonesia.
Rista no minasan, Pasona Indonesia desu. 今回は北スマトラ州の伝統的な料理であるナニウラをご紹介します。ナニウラは北スマトラの寿司として知られています。この食べ物はトバコ周辺のタパヌリから来ています。ナニウラは調理されていないが味付けされているだけの魚で有名なバタク料理の一つです。バタク語ではナニウラは酸性化された魚です。それにもかかわらず酸味のマリネは生の魚を魚臭い匂いに変えることができるため魚を楽しむことができます。ナニウラで調理された魚の味は舌の上で非常に苦く、スパイスは唇で苦くて温かいです。特にナニウラがいくつかのソフトドリンクまたは酒などのようなアルコール料理で楽しんでいることもできます。タパヌリの料理が酒を飲みながらの朝食であるタンブルとして 作られている場合、あなたは非常に満足でしょう。タパヌリの特別料理は、北スマトラのいくつかの場所、特にトバコ周辺の観光スポットで見つけることができます。訪問者がどのようにこのナニウラを作るプロセスを見ることができるレストランもあります。ナニウラを調理するのは確かに少し複雑です。使用する魚は金魚、ムジャイル魚などの魚であればどれでも構いませんが、通常は火を必要としていませんが、アサムジュンガというスープに浸して4、5時間ぐらい調理し、さらにキャンドルナッツ、ニンニク、玉ねぎなどのスパイスに加えます。調理された魚を作るように機能するタマリンドも北スマトラにのみ存在しますが、魚の味を苦味に加える可能性があるため、酒で大きく加えることはできません。リスナーの皆さん、これでパソナルネイシャを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Ku simpan masa demi masa, tak mudah terlupa saat kau masih di sisi hingga saat.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はレザーの Satu yang tak bisa lepas でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワーナーワーニーです。今日はディエン高原地域は E チケットを適用することについてお伝えします。ディエン高原の観光地はその自然の美しさと寺院で有名です。しかし観光地が加算しているため、訪問者は各場所で入場券を購入する必要があります。これを克服するために現在ディエン高原の観光当局は E チケットシステムを更新しました。このシステムを使用すると訪問者はその場でチケットを直接購入する必要がなくなります。この E チケットの申請はアルジュナ寺院群とスキダンクリーターの訪問に有効です。現時点でディエン高原地域がバーコード形式のチケットを実装している場合、この E チケットシステムの適用により観光客がいつでもどこでもディエン高原の観光地に入場することがためのチケットを注文しやすくなります。中部ジャワのバンジャルナガラ地区の政府は現在ディエン高原観光地で E チケットシステムを実装する準備をしています。バンジャルナガラのブディ・サルボの市長は E チケット申請システムは観光客向けのサービスを改善するためのものであると述べました。バンジャルナガラ地区政府はディエンの既存の施設とインフラを実化して観光客の関心を高めることも計画しています。さらにディエン収容道路に急走エリアが建設されます。もちろん実施されるさまざまなプログラムによりディエンへの観光客の訪問数が増加し、平均で2000メートル以上の高さの地元の人々にいい影響をもたらすことが期待されます。バンジャルナガラのブディサロの市長は訪れる観光客の数が増えるにつれて市民の経済によってよりいいものになると考えています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia。
kau pergi. Saat ku jatuh nanti menangis sepi,
menangis sepi.
Cintailah aku sepenuh hati, sesungguhnya aku tak ingin kau pergi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はアリラッソの Cintailah Aku sepenuh hati でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲 Petir をご紹介します。この曲はサリウォノというインドネシアの作曲家によって作曲されました。このオリジナルクロンチョン曲は誰かが恋人と会う約束を守ろうとしているについて話しています。雨や雷と強風を伴っていたが、彼は彼を離れてからずっと彼の恋人に会いたかったので、彼は彼女の元に行きます。それでは皆さん、最後はミラータニアが歌ったパティラを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスオフドネーシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。